おはようございます。暑がなかなか収まらないですけど、元気ですか？はい、自分で質問して自分で答えるのは結構辛いですね今日は初めて礼拝会にご一緒してくださっているご家族、樋口ファミリーがいらっしゃいます。歓迎します。お母さんのジョセニアさん、はい、それから娘さんのユニカさん、はい、息子さんの、リュウ・ジェレミー君でございます。はい、あと お父さんと下の娘さん、こちらいらっしゃる、お父さん久美さん、はい、一番下のお嬢ちゃんがミレイちゃん、ようこそおいでくださいました。おや、ミレイ、あ、ミレイちゃん、あのマリアさんのお友達で、今日はご一緒してくださっています。感謝します。アニケン先生から皆さんによろしくとのことで、アニケン先生も元気にしています。いよいよ今週の土曜日に帰ってきます。私たちは楽しみ、家族は待っておりますが、皆さんも待っていてくださると思いますけど、それから札幌ファミリーから皆さんにくれぐれもよろしくということでした。今回月曜日に札幌に来まして、月曜日に礼拝会があり、火曜日はあの札幌ファミリーの一つのご家族と一緒にいろいろお話し合いをさせていただき、水曜日には札幌白石区にありますメノナイト教会というのがありますけれども、そこの牧師先生をお尋ねして、まあ本当にイエス様を愛している牧師先生で、とっても深い良いお交わりの時を持つことができました。日本はクリスチャンが少ない、教会が少ないと言いますけれども、そんな風に本当にイエス様を求めている牧師先生があちこちにおられる、クリスチャンがあちこちにいる、これは間違いありません。神様はこの世界を目的を持って作られました。そして一人一人の人生が変えられて、今までの人生ではなくて新しい人生を生きるように、どのように生きるか、自分のためではなくて神様のため、人のために生きることで、みんながそのように生きることで、世界中が人間らしさにあふれて悪がなくなり、悩みがなくなることを神様は願っておられるわけです。そしてそのように世界が変わるのには程遠いと思うのが今の世界だと思います。どこの国をとってもクリスチャンの国というのはありません。キリスト教が国教になっている、国の宗教になっているところはありますけれども、だからといって国がクリスチャンになるってないですよ。人がクリスチャンになるかどうかです。そしてほとんどの国では圧倒的多数の人が神様の御心に従ってイエス様のように生きることを求めていません。それなので神様はずっと忍耐しながらこの世界を変えたい、一つ一つの国を、で国が変わるために一つ一つの町を変えたいと願っておられます。町はどうやって変わるのか、ともすればクリスチャンが増えれば変わると考えがちなんです。いや、そりゃそうですよ、クリスチャンが増えれば町は変わっていきます。でもクリスチャンが多くなるまで待っていたら、日本なんかいつまでたっても望みがないって感じですよね。でも聖書全体を通して神様は数ではないと言っておられます。数が多ければいいのではない、いや、数が多いのは問題だと。でそれをはっきり見ることができるのがギデオンの物語、詩式に書いてあります。12万にも及ぶ軍勢がイスラエルに向かって攻めてきた、立ち向かうために兵隊を募ったら3万2千人集まった。 12万対3万2000、神様が言われる、多すぎるって。12万の軍勢に3万2000、多すぎるって。でギデオンは神様から言われて、みんなの中で集まってはくれたけれど、実はちょっと怖いっていう人は帰っていいよ、家族が心配だって人は帰っていいよ。1万7000人帰った、半分以上帰った。残ったの1万5000人、神様は言われた、まだ多い。そうして神様がギデオンに知恵を与えて、残ったのが300人です。300人、3万2000から300人です。何パーセントですか、ざっと数えて。いやそんな難しいこと聞いて、約 1% でしょう、ね、0.78%。 300人で神様は12万の大軍を滅ぼしたんです。300人の力じゃないんです、神様の力です。ポイントは、人間の力に頼るんじゃない、神様の約束に頼ることなんだ。人間的には絶対不可能と思えることが、神様に信頼しきったら起こるんだということです。なので日本のクリスチャンは頑張っても 1% と言われます。日本は宣教が難しい国だとずっと世界中で言われています。でも私は確信しています、 1% で十分。ただその 1% である私たちが本当に神様を信頼して、神様が言われる通りに出ていくかどうかです。出ていったら神様が働きをしてくださる。聖書全体を通じてそれが言われています。あなたの周りでクリスチャンが多くない、自分だけがクリスチャンだ、だからこの職場は、この家庭はひどい、違います、そう考えることがひどい考えです。周りにクリスチャンがいない中に、クリスチャンであるあなたが使わされているんです。神様はあなたを用いて、あなたが頑張って何かをすることではなくて、あなたが毎日イエス様と言って、イエス様とつながり、人が見ていても見ていなくてもイエス様と共に生きることによって、神様が働いてくださるんです。私たちの頑張りで人がクリスチャンになるのではありません。神様がしてくださるんです。私たちみんなそうしてここに座っています。まあ、あの礼拝会のパワーポイント、一番最初にイエス様を求めましょう、イエス様があなたを待っておられますというふうに書いてあるんですけれども、それ本当なんです。私たちはイエス様からの声をこの鼓膜の振動で聞くことはなくても、私たちが今ここに来ているということは、イエス様が私たちを招いてくださった結果なんです。そのように心を決めてイエス様に感謝していきましょう。そして今日イエス様がこのように私たちを集めてくださった、人数はそんなに多くないですけれども、でもここにいる私たちが本当にイエス様に従っていくならば、この町は変えられるって私は信じてるんですよ、真面目に。問題は私たちがどこまでイエス様の声を求めて毎日生きていくかです。そこにチャレンジがあります。しかし諦めることなく求め続けていきましょう。誰一人いなくていい存在はないんです。誰一人、家族の中でどんなに弱さを持っていても、いなくていい人間なんていないんです。人間として生まれてきたのは神様が作ってくださったからです。教会だってそうです。誰一人いなくていい人はいません。私は本当にもう教会からもう先生やめてくださいって言われたら、すぐに沖縄に行ってですね、あの陶器の師匠に弟子入りしたいと思うぐらいです。あのクビにしてくださいって言ってるわけではないんですけども、 熱心なクリスチャンの当初当期の師匠が奥様と一緒に今日も礼拝会をしています。教会の牧師をしています。師匠が教えてくれました。自分で土を探しに行く、森に入っていく、木を見る、この木の下にきっといい土があるに違いない、そして掘っていく、やっぱりある。そして一種類だけではなくて5種類ぐらい常時土を集めています。その土の説明をしてくれました。もうショックのような感動でした。こっち側のこの土ね、これは皿には適してるんだけどコップには向かない。で次のこっちはコップには向いてるけど皿には向かない。土それぞれに特性がある。一番端っこにあるあの土は何作ってもうまくいかないってだけど他の土と混ぜるとその土の良さが引き出される。皆さんさらっと聞いてますけど、僕は感動で泣きそうになりました。教会の姿だって思いました。どんな人も無駄な人なんていないんです。いらない人なんていないんです。むしろ障害のある人たちと言われる人たちが障害がないと思っている人たちの良さを引き出してくれるんです。私たちはみんな神様によって作られて、それぞれに果たす役割がある。それぞれがイエス様を求めながら果たす役割を果たしていくとき、あとはイエス様が町を変えてください。この町は変えられなければいけません。見た目は落ち着いてそこそこに繁栄しているように見えますけど、障害を持っているお子さんたちがどのように扱われているのか、学校でどのように扱われているのか、社会でどのように扱われているのか、自殺の数はどうでしょうか、いじめの問題はどうでしょうか、育児放棄の数が増え続けている、それはどうしたらいいんでしょうか、中絶が多い町だと言われている、ティーネイジャーの中絶が多い、このままでいいはずはないんです。私たちはこの町にイエス様が必要であることをもっともっと自分で受け取りながら、なんとかイエス様をお知らせしていきましょう。今日もイエス様が語ってくださるお声に耳を傾けていきたいと思います。祈りながらイエス様を求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたがここにいてくださることを感謝します。どうか私たちを邪魔するものをあなたが押しとどめてください。イエス様、あなたの御臨在を表してくださり、私たちがあなたからの御声を聞くことができますように、今のこの時間お助けください。そしてあなたのお声を聞いて実践するものでありますように力を与えください。天のお父様、語る私は本当に足りなすぎる、正しくないものです。しかしあなたが憐れみを持ってこの時間を性別し、こんなものですが清めてお語りください。あなたの御言葉を感謝します。イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。イエス様は兄弟たちから、自分の弟たちから、今祭りがあるんだから行けよと言われました。大事な祭りなんだから祭りに行って自分を表したらいいじゃないか。仲介書を読むと、兄弟たちももしかしたらイエス様が王様になるかもしれない、イエス様が王様になったら自分たちは王様の家族ですからいい目に遭えるかもしれないと思っていたというふうに解釈されています。大いにありえます。ことの真相はどうだったのか、それは別にして、イエス様は兄弟たちに、私は登っていかないと、 答えられました。この祭りはカリオの祭りといって、イスラエル民族が神様の奇跡の力、全能の御手によってエジプトから助け出された、解放された、そして40年荒野で住んだ中で神様が守ってくださり、イスラエル民族を大きな民としてくれたということを記念して、忘れないで神様を覚えていく、そのためのお祭りです。ですからこのお祭りにはイスラエルの男子はみんなエルサレムに来て、そこで祭りを祝うということが求められていました。ところがイエス様は行かないと言われた。今日読んでいただいた御言葉、しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登って行かないって言って行ったっていうので、たくさんのクリスチャンはこれ問題だって言うんです。イエス様嘘ついたんじゃないか、行かないってなんで行ったんだ。皆さんはどう思われるか知りませんけど、私はその説明は分かりません。イエス様は兄弟たちとは登っていかなかった、それ事実です。その後で一人で登っていかれた。登っていくというのは歩いていったということですよ。エルサレムまで3日ですから、歩いて、ガリラヤから歩いて3日かかるんです。でみんなが登った後、翌日ぐらいですかね、その日に行くと、まだまだみんなが道路を歩いて、たくさんの行列でも、翌日ぐらいだと人はそんなにいなかったのかなと想像しますが、イエス様は登っていかれた。私たちにとって大事なのは、私たちの価値観でこれは嘘だとか、これは間違いだとか、イエス様がおかしいと思う時、そんなふうに考える時、自分がおかしいんだと思ってください。イエス様がおかしいことはないんです。私たちはそれって嘘でしょって言いながら、自分でも嘘をついてるのに、人のことはよく見える。あ、ごめんなさい、皆さんは違いますよね。皆さんは違う、私はそうなんです。はい、あ、一人ですか、すいませんでした。はい、みんなそうだと思って言ってるんですかね。で、私たちは気がつかないうちに自分の考えが正しいと思っちゃうんです。あのノルウェーに行って、最初にゆで卵、ゲストが来ると朝ごはんにゆで卵を出してくれるんです。でゆで卵はちゃんとゆで卵置きっていう、こうなんか杯のような形をしたものが売ってんですよ。陶器でいろいろ銀のものも売ってますけど、そこにゆで卵が乗ってんです。で僕は全然普通に、あ、ゆで卵だと思ってカンカンカンカンってこう剥きながら食べていたら、見たらですね、ノルウェー人はナイフを取って、その卵支え持ってバッてやるとね、上だけきれいに切れるんですよ。でそこからほじくって食べるんです、塩を入れて。はあ、こんなふうに食べる、見たことなかったですからね。どっちが正しいんですか。いや、私が正しいんでしょというのが人間なんです。いや、違いますよ。誰が正しいんでもないんです。自分のやり方で食べればいいんですから。まあ、ここでイエス様が登っていかれたというのはゆで卵とはわけが違いますけれども、でもイエス様は間違いなく天のお父様の御心にいつも従っておられました。イエス様はあなた方とは行かない、あなた方は祭りに登って行きなさい、私はこの祭りには行きません、私の時がまだ満ちていないからです。この言葉は本当です。イエス様の時は満ちていません。しかしイエス様は行かれました。それ以上は私に聞かないでイエス様に聞いてください。イエス様からの答えがなかったら待っててください。黙って待っていればやがて永遠の時が、永遠というかこの世の支配が終わって新しい天と新しい地になった時にはきっと答えが分かります。その時まで待ちましょう。こんなメッセージしていいんでしょうかね。で、ユダヤ人たちはよく読むとこの中にユダヤ人と 群衆というふうに書かれてあります。ここでユダヤ人、新約聖書でユダヤ人と言われると大体ユダヤ人の指導者を指しています。ユダヤ人の指導者というのは祭司長であったり祭司であったり教師であったり律法学者であったりパリサイ人であったりする人たちです。リーダーです。その人たちは祭りの時あの方はどこにいるのかと探していたって言うんです。なんで探したんでしょう。その前を読むと殺そうとしていたんです、ユダヤ人のリーダーたちは。この祭りにはあの方イエス様も来るに違いないと思っていたのにいなかった。それがリーダーのマインドでした。群衆、一般大衆、一般国民はどうしていたか。ひそひそ話、ひそひそ話、あのイエス様っていう方はなんかすごい人だね、大きい声では言えないけどきっとすごい神様からの人だ、いやいや違う、あの人は人を惑わしてというようにひそひそ話をしていたと聖書は言います。なぜひそひそ話をしたか。ユダヤ人リーダーたちを恐れたのです。自分が罰せられることを恐れたのです。私は小学校4年生のあたりから教会、日曜学校といわれる子どもの集まりに出席し始めて、中学生になってからは大人の礼拝とその頃呼ばれていた一般の礼拝会への参加が許されて、もう勇んで、礼拝会に来ました。集まりをやめるっていうのは、いや集まりに行かないっていうのはなかったんです、僕の頭の中に。だから高校生になった時に一度ね、なんかもう自由にしたいなと思って礼拝会に行かなかったことがあるんです。その1週間ずっとなんか心に責めを感じておりました。1週間が1ヶ月ぐらいに感じられましたね。2回目とその次に行った時の罰の悪さ、皆さんそんな気持ち持ったことないでしょう、ありますか。で日曜日ごとに牧師先生が夕方っていうか午後の4時ぐらいから町の中心地に行ったんです。町の中心地、そんなだだっ広くなくて交差点一つなんです。そこが町の中心地だったんですけど、そこに立ってトラクトを配りながらどうぞお読みくださいっていうのが牧師先生がやってたことだったんですけど、僕も引っ張ってたんです。森君一緒に行こう、嫌と言えない森君でした。で一緒に配るんですけど、なんか恥ずかしいんですよ、知ってる人に見られたらどうしよう。なんでどうすることもないんですけどね。でこう食事の前にお祈りをする、家族はクリスチャンじゃありませんから、なんかこうなんかしたようなしないような。皆さん全然自分とは関係ないような顔して聞かないでくださいね。大体クリスチャンみんなそういうところを通るんじゃないでしょうか。まだまだ私が20代の頃、ユースミーティングに出席していました。ノルウェーでの話です。説教者がお話をしていました。ある時そこの教会で、ずっと昔の話、その説教者がまだ若かった頃、20年ぐらい前の話、その時からね、教会でリバイバルみたいなことが起こった。若者の集会、ユース集会に若者がたくさん集まってきた。そして神様が働いてくださった。悔い改めてイエス様を信じる若者が起こった。帰り道の電車の中、3、4人、4、5人で電車に乗ってこう話していた。いや今日の集会すごかったな、なんかイエス様がおられた、ひそひそ話をしてる。この説教者は途中でなんでひそひそ話するんだろうと思ったそうです。それでお前どう思う、 いや今日はすごかったな、素晴らしかったな、5人がイエス様を信じたよ、でっかいこと言ったらみんながひっくり返ったそうです。電車の中です。それがきっかけで私は思うようになりました。どんなところでもイエス様のことを話をするときは普通の声で話をしよう、別に大声を出す必要もない、でも普通の声で話をしよう、ひそひそ話はしない。でもね、抵抗はあるんですよ。だいたい中学生の頃からそうやってね、恥ずかしいと思ってたわけですから。抵抗があってもやりましょう。イエス様は言っておられます、福音書の中で、公衆の面前で私を否定する者は私の父の前で私もその人を否定する。厳粛なお言葉です。リーダーを恐れたらひそひそ話になります。公然と公にイエス様のことを語ることがなくなります。そうしたら町は変わりません。私たちは何を恥じることがあるでしょうか。イエス様のことを話するのが何かいけないことであるかのような思いはどこから来るんでしょうか。どうして卑猥な冗談を言う人たちがでかい声で話すんでしょうか。それでゲタゲタ笑うんでしょうか。どうしてクリスチャンは普通にイエス様のことを話せないんでしょうか。いや、話せます、話せます。難しかったら助けを求めましょう。私たちはリーダーを恐れてイエス様のことをひそひそ話するんではなくて、イエス様が公然と十字架にかかってくださったように、私たちも誰がいても誰が聞いていても恥じることなくイエス様の自慢をしましょう。イエス様の素晴らしさをお話ししていきましょう。自分たちがまずイエス様のことを話せばいいんです。皆さん覚えがありませんか。電車に乗っていた、あるいは何かどこかの集まりがあった、レストランに行った、いつの間にかあっちの方の席の人が話している言葉を聞いている、一生懸命聞いているで興味がそっちに行く、あるでしょ。でも聞いてないふりをしてますよね。え、それはみんなしますよ。私たちがイエス様がどれほど素晴らしい方であるのかお話しするときに誰かが聞いているのです。聞かせてあげましょう。はっきりと大声出さなくていいです。普通の声で話したら大丈夫です。今回札幌の空港に着いたときちょっと時間があったので休憩する場所があるかなと思って空港の案内図を見ていたら、とそばに人が来たんです。誠意とかな子さんでした。立ってるそこに、びっくりしました。で、僕がどの飛行機で来るかも知らないのに迎えに出てくれたんです。ありがたかったです。一緒に食事をしました。食事の前にかな子さんがお祈りしました。天のお父さん、普通の声です。新鮮でしたね。ご飯が余計に美味しくなった気がしました。皆さん、私たちはイエス様を恥じる必要は全くありません。いや、イエス様を誇りに思っているはずです。食事の時に神様に感謝することは私たちの感謝と誇りの表れです。別に急いでする必要もなければ、ひそひそとする必要もない、まあ大声でやらなくてもいいですけども、毎日の生活でイエス様を証ししましょうか。それがちょっと気が引けるなと思ったら力を求めましょう。イエス様は必ず力を与えてくださいます。人々は公然と話すことをしませんでした。恐れていたからです。一人もいなかったんです、一人もいなかったんです。私たちは公然と 語ることができますように。イエス様は誰の前でも恐れを持って語ることはなさいませんでした。祭りがすでに中頃になった、このカリオの祭りは8日間でしたよね。8日間とお話をしました。中頃っていうことですから3日目4日目ぐらいです。イエス様は宮に登って教え始められた。公然とですよ。イエス様は誰をも恐れていたのではありません。恐れたから登らなかったのではありません。神様の時を待たれたはずです。そして神様の時が来て、神様が人々に語りなさいと言われて、イエス様は宮に登っていって、みんなが集まってるんですよ。何千人集まってるんです。お祭りの時ですから、そこで教え始められた。興味深いですね。イエス様は何を教えたんでしょうね。そのイエス様が教えるのを聞いた時、ユダヤ人たちリーダーですよ、リーダーたちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのかと。さん、この言葉読んでどう思いましたか。どうしてリーダーたちはイエス様が正規に学んだことがないって分かってたんでしょうか。そんなにイエス様のことを調べたんですか。これはユダヤ人の当時の習慣文化を知らないとわからないんですけれども、イエス様は公っていうか人間から見たら大工でした。大工っていうことは手に職を持っているということです。手に職を持つ人たちは立法、当時のユダヤ人にとって聖書と思われていた立法、モーセが書いた五書、創世記から新命記までを暗記しながら事細かく学んでいく。その他にもいろんな教師たち、ラビと呼ばれる人たちの教えを受け取っていく。誰が何を教えたかということを学んでいくことが最高の学問だったんです。その学問をするためには何度も試験があったんです、子供の頃から。で、試験っていうのは聖書をどれだけたくさん暗記できるかっていう試験だったんです。暗記力のない子供たちはどんどん弾かれている。そういう子供たちは手に職をつける職業訓練コースだったんですよ。それが当たり前の社会だったので、大工のイエス様ってと学問がない、立法学校に行ってない、正規に学んだことがないというのはそういうことですね。その通りです。イエス様は正規に学んだわけではないんです。日本もそういうのありますよね。いわきもいまだに万校伝説があるみたいで、いわき高校っていうと、どこの世界にもありますよね。いまだに日本では東京大学っていうのは結構すごいって思われてるんじゃないでしょうか。有名な大学を出たからといって学問があるとは限らないのに、なんかそういうことが定説になっています。ユダヤ人のリーダーたちはそういう目でイエス様を見ました。私たちはそこから学んでいきたいと思います。どんな人もそういうステレオタイプと呼ばれる型にはまった見方をしないようにしましょう。たとえ能力がなかったとしても、それは私たちがそう思っているだけで、その人が持っている本当の能力の全ては誰も分かりません。札幌ファミリーに自閉症と言われている姉妹がいますが、彼女は賛美が大好きです。たくさんの賛美を覚えています。記憶力がすごい。私にとっては自閉症じゃなくて記憶力がすごい姉妹です。どうか神様が私たちを助けてくださって、 私たちの物の見方、人の見方が変わりますように、状況の見方が変わりますように、そして神様が見せてくださるものが見えるように目を開いていただけますように求めていきましょう。しかしイエス様が語られた時、人々は驚きました。イエス様がどんなふうに語られたか、何を語られたか、それは福音書の随書に書かれてあります。全部ではありません。全部を書いていたら世界中もその書物を収めきれないとヨハネが言っています。とにかくイエス様が語られたお言葉は他の律法の教師たちとは違っていた。権威があった。権威のあるもののように話された。恵みがあった。イエス様はいつも恵みの言葉を話されています。今でもそうです。イエス様はいつも人が分かりやすいように話してくださいました。空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、あなた方は夕焼けで空が赤いと、明日は晴れだという。天気を見分けることができながら時代を見分けることができないのか。イエス様はいつも人間が分かるように話してくださいました。しかしそれを聞いていた人間の中でリーダーたちは、イエス様が話している中身ではなくて、あの人は正規に学んだことがないということしか考えなかったんです。これは私たちも大いにやりそうなことです。話を聞いているようで、あの眼鏡なんであんな形してんだろう、今日は髪型が違うな、ひげが不揃いだとかですね、そういう、まあ、皆さんがそう考えているかどうか分かりませんけれども、私たちは聞いているようで見ているところが違うんですよね。イエス様の言葉は命です。イエス様の言葉を求めていきましょう。ユダヤ人のリーダーたちがした間違いにはまることがありませんように。イエス様は私たちの主であられます。私たちがイエス様の言葉を求めていくならば、イエス様は語ってくださいます。そしてイエス様につまずくのではなく、イエス様に引き寄せられて、イエス様を知ることによって、私たちも気づかないうちにイエス様が発散されていく。毛穴から匂いが出るよ、汗が出るよ、そんなこと言ったら失礼かもしれませんけど、でも私たちの存在を通してイエス様が表されることをイエス様が願っておられるので、イエス様はあなた方私の証人となりますと言われたんです。それは、はい今日からお願いしますと言えるものではなくて、いつもイエス様を求め続けていき、そしていつも自分の足りなさや罪深さに気づかされながら、イエス様の力をいただいて変えていただくプロセスの中で起こっていくことです。そのようにして人々はイエス様に引き寄せられていきました。宣教師たちを通して、イエス様の証人を通して、フィジーが人食いの国だったのがほんの170年ぐらい前のことです。150年前のことです。そのフィジーにイギリス人の宣教師が来ました。殺されました。食べられました。それでも宣教師は後を絶たなかった。やがてフィジー人たちは気づきました。この人たちは普通の人間ではない。語っている言葉に耳を傾けて、それがイエス様だということが分かりました。今ではフィジー、どこに行ってもどんな小さな村にも教会があります。どこに行っても本当のイエス様が崇められているかどうかは分かりませんが、しかしそのように国が民族がガラッと変えられることが起こったんです。犠牲の上でそれが起こりました。私たちも犠牲を払うことを恐れないようにしたいものです。神様が私たちを助けてくださいますように。私たちを神様が用いてくださって、この町が変えられますように。一人でも多くの人が安心しながら、 自分が生きていることが意味があるんだという確信を持ってイエス様を崇めながら生きる人に変えられますようにお祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。今イエス様は私たちに触れてください。あなたが必要です。あなたが語られる言葉は人間がいくら言葉を並べても起こるものではあり、できるものではありません。どうぞあなたが私たちの霊にお語りくださいますように。そしてこの町を、この国をあなたの憐れみで大変革してください。天皇夫妻をお救いください。国会の政治家たち、福島県議会の政治家たち、いわき市議会の政治家たち、首相大臣から県知事、県会議員、市長、市会議員、一人一人の方々にあなたのご慈愛が注がれて、どうぞ悔い改めが起こり、人間らしさが回復されていきますように。経済界、教育界、あらゆる分野において天皇お父様、あなたの御心が実現されますように。そのために私たちを聖霊様に満たしてください。神様、ザヤ姉妹があなたによって天に召されました。残された夫のボルド兄弟、娘のネムリン、そしてニンジン、もう一人男の子、あるいはその妹さん、お母さん、お姉さん、あなたの慰めがありますように、励ましがありますように。好きな祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.